お祈りいたします。恵み深い天皇と様、皆をあがめます。主がこの朝も御前に引き出してくださり、礼拝できるようにしてくださったことを感謝します。御前に出て伏する私たちの礼拝を受けてくださり、どうか御言葉をかけてください。またその御言葉を聞くことができるように、さらに恵みを与えてください。その御言葉によって従って生きるように、私たちの歩みの中にあって常に生きて働いてくださる御言葉のある主を期待します。どうかその御言葉が私たちの生活の実として豊かに実れるように祝福してください。委ねてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちは結構長い時間聖書を読み聞き、またその聖書に対して黙想したりキューティーをずっとしてきました。だけども神様の言葉というのは、また悟ればすごく新たなものとして初めて分かったような、そういう感動があります。いつも書いてあるもので、いつも見てるもので、いつも聞いてる、いつも分かってるつもりなのに、だけども神様の御声というのは、聞いた時その言葉が働くと、その働くその力によって私たちに何かが起きるんです。でその起きるということが私たちにいつも新しいことなんです。光をあれと言ったら光がありました。それは聖書に書いてあります。で私たち知っています。でも光をあれという言葉が自分にかけられて、自分になんか明るく照らされる、そういう経験をするならば、私たちはああ本当だということを感じるわけです。でその本当だということを感じないときは、私たちは自分が学校で勉強するみたいに、なんか宿題するために、そうじゃなければ自分が面白いから何か本を見たり、こう情報を得る、そういうのと同じく聖書を見ると、そういうことは全く働きません。神の言葉は神の口から出るとあります。で今日御言葉を見ると、神様が神を愛する者のために備えてくださったものは、目が見たことのない、耳が聞いたことのないものであり、そして人の心に思い浮かんだことがないものだと言っています。それはすなわち私たちが想像したこともないもので、誰からも言ってもらえない、この肉の耳が聞くことのできないものであり、またこの肉眼で見ることができないものである。それが神様が私たちのために備えたものだと言っています。さあ私たち今日新しい日迎えました。今日一日の間に神様が私たちのために備えたもの、何があるでしょう。私たちが神様からいただくものは、祝福であり平安であり喜びであり自由であり、また本当に愛と恵みに満ちているものなんです。良いものなんです。朽ちない天からのものなんです。人から世からもらうこともできないけど、世や人が奪うこともできない、そういうものなんです。私たちの状況や私たちの今置かれている立場がどうであろう、神様がくださるものはそのままくださるものだから私たちが味わえるんです。だけども私たちがそれを本当に期待しているのか、それを信じているのかということを考えるときに、ああ昨日の続きであり、またそうじゃなければ私が考えているその想像の中で、ああこういうことが私は今日行われるだろう、また起きるだろうという、そういう枠にはまったような考え、そういう想像しか私たちはできないんじゃないでしょうか。だったら神様が私たちのために備えたものは、決してその人は味わうことができないんです。信仰というのは見えない神様を信じることなんです。御言葉に信頼することなんです。 で信じる、信頼するというのはその御言葉通りに今行われてその通りになるということに対して期待するんです。もし誰かが私にこれあげるよとちょっと待っててねって言うと、私たちそれを信じるとどうしますか？待つし、それをもらうと思うんです。神様の言葉が約束の言葉なんです。で、あなたがこうこうすれば私はこうこうしてやる、あなたがこうやったらそれはもらえない、そういういろんな話があります。それが神様が私たちに与えたくないから、何か条件つけて、ケチつけて、それでできるだけ私たちにあげないようにするためのそういうものじゃありません。私たちは神様の言葉が私たちを窮屈にされて、本当にいろんなこう条件をつけて、私たちにいっぱいのルールをつけて、私たちを苦しめるように、重荷を負わせるように感じる時もあります。でも神様の言葉は正反対なんです。そうしたら痛くなるし、悲しくなるし、寂しくなるし、苦しくなるから、そうするなという言葉なんです。神様の言葉なしに私たちが自分勝手に自分の思いのままに生きるならどうでしょうか？自由ですか？嬉しく幸せで本当に私たちが平安に暮らせますか？ある兄弟姉妹は、私がイエス様を信じたからこういう苦しみに遭うんだと言っているんです。もちろんイエス様を信じたからこそ苦しみに遭う苦しみもあるんです。自己中心で自分しか分からなかった人が、今度は兄弟姉妹や他の人たちの魂のために苦しむようになるし、そのために痛むようになるし、またイエス様につくゆえに世から憎まれて誤解される、そういうのはイエス様信じるゆえに受けるものなんです。しかしそうではなくて、私たちの日常生活の中にあるほとんどのことはイエス様を信じたゆえに受けるものではなく、私たち人間のお互いの欲や罪のゆえに起きる、そういう結果なんです。必ずしも自分ではなくても、家族の一人が病人がいればその家族みんなが重荷を負うみたいに、周りにいる人たち、またその先祖たち、世の全ての人たちが結局お互いに罪の報いを受けてるんです。それでお互いに不安で、またそこでもっともっと自己中心になり、競争して比べて、人よりも大きく高く強くなろうとして、みんな必死なんです。で、信仰というのは、神が私たちを作り、神様が目的を持って神様のご栄光を表すために、神様が私たちを神の形に似せられて作った。だから私たちは神の言葉通りに生きれば神様が喜ばれる、神様のご品性を表すことのできるように作られたんです。だけど神様の御言葉に反したゆえに、それぞれが本当に自分の欲のままに、板流れるままに、人が言われるままに生きるようになりました。その行く先がどこかもわからないし、そうなしたらどのようになるということもわかりません。いえ、分かったとしても、そこにいたら痛くなるし、行き詰まるし、迷うし、罠にはまるし、いろんなの分かったとしても、ならばどうすればいいのか、違う道がわかりません。だから今、神様が愛する者のために備えた、神を愛する者というのは、自分がそういう勝手に歩む道から立ち返って、神様の言葉通りに生きようとする者なんです。私を愛する者は私の戒めを守るはずだ、だとイエス様は言っています。だからイエス様を愛する、それはすなわちイエス様の言葉通りに生きようとする。生きる力は本当は私たちにありません。だけど生きようとするというのは、勝手に生きることを やめるという自分の決断と意志が必要なんです。それももちろん恵みです。それも恵みだけど、それはしかし言えばやめるということは自分で決めなければなりません。それが従うということなんです。なぜならやめなさいとすでに言われてるから。その道に歩むな、欲に引きられれば必ず迷い出るぞって。そうすれば必ず罪を犯すし、弱いすることは神を敵対することであり、私たちの願いは聖霊の願いを逆らうんだと聖書は言っているから。で、聖霊について歩みなさい、自分勝手に歩むなということなんです。世について、人について歩むなということでしょ。聖霊様についていくために他にはついていっていけませんというのがありますから。だからそのことを常に選び、常にそこに立ち返ろうとする、そのことが私たちの信仰生活です。結果的によくやった、よくできなかったということを測るのではなくて、もしそうじゃなかったらすぐ悔い改めればいいし、再び選べばいいんです。私たちがキューティーをするときに、もし一日できなかったら、ああ私また三日坊主でできなかった、それでやめよと言ったらもうできなくなりますね。しかしまたしましょうと言うんです。また御言葉に耳を傾けましょう。また神様の御言葉通りに生きようとするその心を守りましょうと言ってるんです。そうじゃなければ私たちが朝起きて自分の心で浮かんだそのままに生きようとするから、人に言われたままに、そうじゃなければ自分の生活習慣のままに生きようとするから、そうではなく神に耳を傾けて、神様の言葉通りに私は今日生きていきたいんです、どうぞ語ってください、聞かしめてください、その一歩を神の前に伏して、こうでこう神様の声に耳を傾けるということが私たちに一日必要だということは私たちの窮地なんです。それから御言葉をいただいて、それを実行して、それでどのぐらい実行したのか、いくら実行してもまたしてない部分たくさんありますから、次の日もまたやるし、次の日もまたやります。私たちの信仰は続ける歩みなんです。だからもうどのぐらい育ったから、どのぐらい歩んだから、もうこれでおしまい、これでもうなったというのはないんです。この世を去るまで私たちはイエス様についていきます。イエス様についていくというのは御言葉についていくことなんです。で、神様が、神様を愛する者のために備えたものはどういうものなのか分かるんですね。平安とか喜びとか天の宝とか御国、そのイエス・キリストにある全ての良いもの、永遠の命、そういうものあるけれど、さあ私神様を愛してるならば、今日それを神様は備えてるでしょうか、備えてないでしょうか。今日も新しい日、備えられた日なんです。神様の言葉が本当に真実ならば、それが他ならぬ私のために備えられてる、私の一日の中に備えられてる、宝探しみたいにワクワクするものなんです。私たちが作るものではありません。何かをしたからご褒美でもらうものではないんです。神様が無条件与えようとして備えてくださってます。でも私たちが宝探しするときに、その宝を隠してるところ行ってそれを見つけ出さなければなりませんですね。だから私たちが宝探しやるときは、それが遊びで楽しくやります。で、私たちが今日一日、神様が私たちのために備えているもの、これは肉眼で見られないんです。他の人が教えられません。耳でも聞こえません。どこか落としません。また私たちが想像してこういうものだろう、ああいうものだろう、そんなのできません。だけどあるんです。私たちが遊びでするそういう宝探しよりもっとワクワクしませんか。 遊びで隠されてるそういうものはたかが知れてるものです。でも神様が私たちのために備えたものは、今ただ人の思いに浮かんだことのない、肉眼で見られない、耳で聞こえない、そういうものだということで、だなる悪いものなのか、ちっぽけなものなのか、そうではないんです。世で得ることのできないもの、人が与えることのできないもの、自分で何をしても取ることのできない、そういうものなんです。なのにそれが恵みで、ただで私たちに備えられた。その隠れた場所がどこなのかというと、イエス様なんです、
うん
うん、からイエス様のうちにいれば、それは自由に私たちが味わうことができるんです。でイエス様によって私たちに、ただ恵みで誰にでもあふれるほどに与えられた、その備え物で、それを私たちはどうやって見つけることができるのか、御霊によってだと教聖書は言っています。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊は全てのことを探り、神の深みにまで及ばれる。だから私たちが知らないことだけど、神様は知っておられることを私たちは信じなければなりません。私たち知らなかったら神様も知らない、私たちができなかったら神様もできない。本当はそう思わないように私たちが思ってるけれど、そうではなく私たちそう思うんですよ。例えば私たちが愛せないなら、神様が力を与えなくて私たちが愛せないみたいに考えちゃうんです。で神様、力ください、力ください。そうではなくて、神様は誰でも愛するんです。敵をも愛するんです。自分を敵対して自分を殺そうとする者も祝福して愛する方が神様です。なのに私ができないんですよ。だからできない私を神様の前に捨てないと、それはできないんです。それは神様が助けないんじゃなくて、私が神様に逆らってるんですね。だから私ができないと神様もしない、できないみたいに考えてることはたくさんあるんです。信仰が、神様が私たちを信じる信仰は、本当に私たちが信頼していい信仰なんです。私たち自分で自分を信じられません。神様がどうして私たちを信じられるか、私たちのうちに神がおられるから信じられる。人間である私たちは本当に一番信じられない対象なんです。でも信仰の主が私たちのうちにおられます。なら私たちが自分勝手にさえ歩まなければ、その神様を疑いさえしなければ、逆らいさえしなければ、神様は私たちのうちにあって、御言葉通りに、聖書に書かれた通りになすし、また私たちに味わわせる方なんです。私たちの信仰の問題は神にあるのではなく、私たちにあるんです。だからといって私たち責められて、私たち責任を負われてという意味ではありません。神様もともと私たちがそれができないことを一番理解しておられるし、ご存知の方です。だから私たちのうちにおられるんです。私がうちの孫たちが立ちもできないのに、立ちなさい立ちなさい命令しません。抱いて歩きます、おんぶするなり何か運びますね。なぜなら彼は立てられないから、彼女はそれできないから、自分で食べられなかったら食べさすし、食べ物が普通の食事ができなかったら、初め赤ちゃん生まれておっぱい飲むことしかから始まりますね。だからその子に合わせてケアするわけです。神様、私たちの人間の水準を一番ご存知なんです。 私たちは自らの力では神の言葉を喜ばず神様に聞き従うことができないということを最もよく知っておられる。私たちの思いは小さい時から悪思い、自分勝手な自己中心の思いを持って、自らが神になって自らの本当に思う通りに勝手にしたいという欲を持っています。2人いたら2人がそう思うし、10人いたら10人がそれぞれそう思うし、60億の人間がいたら60億の人間がみんなそう思ってるわけです。そこには分析あるし、争いがあって、そこには殺し合いがあって、憎しみ合いがあるのはその結果なんです。で、負けないために強くなって、結局は他の人を潰そうとするだけであって、仲良くなろうとは人間できません。いくら仲良くなろうとしてもまた違う敵を作ってるだけなんです。仲間を作り、また違う敵を作る。でも神様が、神を愛する者のために備えたものは本当にそういうものではない。愛なら本当に愛であり、清いならば本当に清いものであり、平和なら本当に平和なんです。正しいなら本当に正しいことであり、真実なら本当に真実なのか。聖霊の御はどこから見ても、どんな場合でも、どういう人の中でも同じく聖霊の御として結ぶことができるから聖霊の御なんです。聖霊様が成してるから聖霊の御なんです。日本はクリスチャンが少ない、教会が少ないとみんなに言われます。クリスチャンが少ない、教会が少ないは問題じゃありません。イエス様がおられればそれでいいんです。聖霊様が本当にその人一人一人の信仰の主としてしっかりイエス様と結びているならば問題ありません。よく800万の偶像と言われますね。800万以上でどんなあっても構いません。聖霊様お一人とどっちが強いですか？聖霊様が何千万といっても何億といっても、そういう偶像をものともしません。で、聖霊様どこにおられますか？私たちのうちにおられます。だからクリスチャン一人はどんな偶像も、どんな悪の力をも怖がる必要はないんです。なぜなら私のうちに聖霊様がおられるから、まことの神様がおられるから。私たちが信じる神様は本当の神様でしょ。天地万物を作り治めるその方でしょ。裁き主でしょ。御言葉語った通りに、その通りに働く方でしょ。自らの熱心でお一人で、本当に暗闇の何もないところから光あれと言ったら、あったように、神様の言葉一つでその通りになる力を持っておられるし、その通りになす方なんです。語って、その語った約束を守る方なんです。どんな場合でも、どんな敵があろうと、どんな妨害があろうと、神様を妨害できるものはどこにもいません。なのに私たち本当にその神様を信頼して、その神様を信じていると言いながら、実際生活の中で私たちはその神様に期待しているのか、その神様が備えてあるということを、私が本当に御霊によって見たい、聞きたい、味わいたい、経験したいと思ってるのかということなんです。私たち人間同士で、 あなたは信仰がない、あの人は信仰がある、そんなのを私たち測ろうとしてるのではありません。御言葉はそれぞれ自分に照らされるものなんです。信仰の主がおられます。 でも私たちは今日もその信仰の主を御言葉を逆らい信じないたくさんの私たちの思いがあるんです。神が備えたものは天のものなのに、私たちは地上のものしか見てない、地上のものしか聞いてない、それしか考えてない。ならば何があろうと神様のものはもともと見えないし、この肉の耳では聞こえないんだから、それで一日過ごしてしまう。あ、今日神様の私に何もしてない、何にも言ってない、神様私見てるのかどこにいるのかもわからない。それは私たちの誤解なんです。それを一番胸痛く思うのは神様です。神様は私たちに常に愛する子よというし、目と目を合わせて顔と顔を合わせて愛し合いたいと願っているんです。一緒に言おう、一緒に語ろう、それで常に祈りなさいは、神様は子供のために愛する者のために全て備えて、全てその時にかなって供給し与える方だから心配するなと言いました。私たちの手になくても、私たちの目の前になくても心配するなと言いました。なぜならあなたのお父さんはあなたに何が必要なのか知っておられるからと言いました。しかしそのお父さんが願っているのは私たちと一緒にいたい。その一緒にというのは、ただ家に一緒にいて、それぞれの部屋にいて、それぞれのテレビつけて、それぞれのインターネット見て、それぞれ電話して、それぞれのことをしようということではなく、一緒にいたいというのは互いに交わりたいということなんです。だから絶えず祈りなさいなんです。私はいつもあなたに耳を傾けてる、あなたを見てるから。私たち語るためには対面しなくちゃいけませんね。今電話でもいいですし、インターネットでもいいです。その人と私とがなんかこう向かい合わなくちゃダメなんです。私たちが祈るというのは神様の前に向かい合うということなんです。私の前に来て私と話しましょうということ。誰が話しても目で目で話しても、ただこう寄りかかっていてもいいんです。人間の言葉の何か、神様こうしてください、走ってくださいという要求並べしなさいということではありません。本当は私たち神様に全て備えて供給されるんだから、何かくださいくださいということほとんどありません。しかし神様から、私があなたを愛してるよ愛してるよということは、聞いても聞いてももっと聞きたい言葉なんです。なぜならば私たちがそうじゃなければ、すぐ私たち持って生まれたものは神の愛なんか私感じられないという言葉がパッと出てきます。私は教会からこう聖書を学び、神様を信じなければならないということを教えられて、神様を信じたというよりも神様に出会いました。で、神様が聖書通りに働いてくださることを生活の中にずっと体験しながら、だから神様の言葉が私の中に、私の生活の中に生きて働くことをずっと見てきました。だから私がよく神様からこう聞いたこう見たという話をします。そうするとそれが通じる人がいて、それが全く私が嘘つかないだろうとは相手も思ってくれるんだけど、しかしそれが全くその人には何の話かがよく理解できない人を見ます。同じイエス様を信じてると教会に一緒にいていると言いながらも、本当に神様に会った、神から聞いた、神がこの世にしてくれたということを話して、話が通じる人と通じない人がいます。で、ある人は怒っちゃうんです。神様がなんで先生だけにそのようにしますかと言ってるんです。 私よっぽど障害者みたくてよっぽど弱くて自分の力で生きられなかったから神様そのようにしてくれたでしょって、さっきこう小さい子供が自分でできなかったらしてもらうしかないですよね。だからたくさんしてもらったからしてもらったと言えるけど、神は私の魂を癒し私の肉体をも毎日生かしてるけれど、決して私を神様の前にお前はもう育ったから一人で独り立ちしなさいとまだ言われてません。本当に神様を知るほど私は神様が必要、また聞くほど神様のその声がその言葉が私には必要だということをよく知るようになります。もっともっと深く知るようになります。状況が辛いからだけじゃなくって、何か問題があるから問題解決のためではなくって、本当に息をするみたいにその方がいなければ、その方が語らなければ私の存在がわからないし、私の道がわからないし、私がどうすればがわからない。さっきこう言葉を見言葉見るときに、御霊に属するものは全てがわきまえられるけど、しかしその人は人から他の人からわきまえられることはないという。私たちが御霊から聞く、また教えていただく、導かれるなら、私たちはそれがはっきり確信を持ってするんです。だけど他の人に話しすると、それはあなたが考えたでしょとか、それは本当なのとか、そのぐらいじゃありません。おかしいと言われます。間違ってるとも言われます。神様がくださるって生きるんだというと、なんか雲をつかむみたいな話だと言っています。私今度3番目の子供のところに赤ちゃんが生まれてきましたけど、自分の子供に対して何を祈りの課題にしてるのって言ったら、神様に喜ばれる、また神を喜ぶ人になってほしいという、その祈りの課題を持ってると言いました。で、本当に神様を喜んで生きることが幸せです。神様に喜ばれることがまた私たちが喜ぶことなんです。で、神を喜べばそれが私たちの力です。生き生きしてきます。神様に不満があったり、神様に疑いがあったり、神様に会いたくないし、神様にこう何かこう心に塀ができてしまったら、壁ができてしまったら、私たちはまず力を失ってしまいます。神を喜ぶというのは、世から与える喜びとは違います。で、自分の教会では、アメリカの教会行ってますから、親が子供生まれたら、その子がこれから学校行って就職してちゃんと結婚するまでのいろんなこう責任を親が負って、それでそのためにきちんと備えていかなければならないと言いました。でも私から自分が学んだのは、しなくてもいいよということで、神様がさせるならすればいいし、本当に大学であっても何であっても神様が私たちにプレーを持てるから、その通りにだけ行けばいいよということだったから、親が備えるのではなく神の備えに生きるように自分が教えられたから、自分も自分の子供のために大学行くためのお金を集めるとか、そういうことはしないと言いました。で、私もあなたが神についていく、その姿一つでその子はついてくる、その子が神の子であることだけをあなたもずっと認めつつ生きなさい。なぜなら、あなたの子ではなく神の子ならば、神が責任を持ってくださるから。神様は 何を食べるか着るかと言った、その心配するなという神様は、この地上にあって私たちが生活に必要なものも与えてくださる方なんです。しかしここに言っている今、愛する者のために備えられた、その見たことのないもの、聞いたことのない、私たちが思いに浮かんだことのないものは天のものなんです。朽ちないもの、良いもの、それを神は言葉としては教えてくださいました。御霊の実にあります。愛があって、喜びがあって、平和があって、私たちが誠実に、柔和に、本当に私たちが親切に、全部いい言葉ですね。それが私たちの生活の中に毎日出会うし、私たちから現れる、すごいことじゃないですか。なぜなら神様が備えたものは今他の人のプレゼントじゃなくて私たちのプレゼントなんです。一人一人に与えたものなんです。足りないことはありません。私たちが御霊によってのみにそれを得ることができる。御霊様だけがそれを、これが宝だし、これが備え物だということを味わわせることができます。神様だけが神様のものを知るからなんです。私たちは何が宝で何が偽物なのかよく分かりません。欲しいものだけ自分が分かってるから、欲しいものに目が行くし、欲しいものに手が行ってるんです。しかし本当に良いものが何なのか、自分に本当に益になるものが何なのか、私たちは分からないんです。しかし神様が私たちにくださるものは全部私たちに益になるもの、私たちに必要なもの、良いものです。私たちがどこか今病気でこう産んでれば、それを手術しなければならないと言ったら、そこにはメスを入れなければなりません。その時のメスは良いものなんです。私たちを生かすために、自由にさせるために、清くさせるために、私たちが神の子供として、神様の言葉によって生きるようにするために、神様はあらゆる方法を持って私たちに手伝って、助けてくださるんです。それが本当に考えたこともない形で、でも神様は失敗なしに目的を持って働いてくださいます。私たちは自分の願いを、自分の考えるその問題、自分が問題にし、自分が欲しいと思うその中で生活してますから、神様がどういうのをしても気づきもしないです。でも気づいてみたら、本当に私たちの毎日は神様の備えた宝にいっぱい覆われているし、隠されています。隠されているというのは神様が隠したという意味ではなく、私たちの目で見られないから隠されているという表現をしているわけです。見たまで見れば見られる。ならば今日私たちが御霊によって生きましょうというのが、人のためとか神様のためにこれからそうじゃなければダメだからという、そういうことじゃなくって、御霊に生きることによって今日も神の恵みを味わい、神様の愛を知ることができる。ここにもあるわけです。12節見ると、ところが私たちはこの世の霊を受けたのではなく神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためだ。神様から恵みをいただいたんだけど、どういうような恵みをどのようにもらってるのか、どんなにたくさんもらってるのかを知るために、神様はそう知ってくださる。だから私たちが世の霊をもらったということは、生まれながら自分勝手にするそういう霊なんです。 だから聖霊様以外、聖霊に属する霊以外はサタンの霊なんです。だから霊だから全部信じてはなりませんとあります。私たちは本当はこの人間同士のものは神様から見ればそんなに問題じゃありません。だから私たちの戦いは人間が対象じゃありません。その人間を戦わせる霊の働きがあるんです。神様の言葉通りに生きないように、自分を愛し、自己中心に自分だけを愛する、そういうもの、それは自分を愛するのではなく自分を破壊することなんです。それは私たち子供を見れば分かります。子供を一人置いて、あなたの勝手にあなた好きにしなさいと言ったら、その子は必ず破壊します。絶対立派に健康に育ちません。なぜなら持って生まれたものがそうだからなんです。そこにはこれはいけない、こうしなさいという、そういうのを教えながらそれを助けなければなりません。それでも勝手にするし、それでも隠れてするんでしょ。なぜなら続けて続けて中から自分の思う通りに欲に引きられて罪を犯すように、私たちは本当に聖書にある通りに罪の奴隷として生まれたからなんです。その罪の奴隷として生まれたというのは、私たちがそのサタンの霊の虜になっているという意味なんです。そこから救い、そこから贖い出し、イエス・キリストにあって神の子として生きる、それが私たちが今いただいた恵みなんです。お腹いっぱいにおいしいもの食べて、いい暮らしして、人に褒められて、きれいになって、人に幸せだということを聞かれながら自由に生きていたい。それでも何十年だったら私たちは年取って病気になって死んじゃうんです。しかし神様が賜った今備えたその恵み、その備え物は永遠のものであり、朽ちないものであり、私たちに本当にただでくださったものなんです。なければ植えるしかありません。でもあるのにも植えるならば、それは食べない人のせいでしょ。食べられる全ての条件があるのにも自分が食べない、その食べないというのが私たちが御言葉に伏しないことなんです。聞いてもそのまま聞き直す。なぜなら自分の言葉捨てないからなんです。神様聖なる方なんです。清い方なんです。ただであげるし、私たちに何の条件もありません。私たちが何も良いことができないし、本当に自ら神に聞き従って歩めない、そういうものであること、神様ご存知です。だから私たちのところに臨み、私たちのうちで志を与えなさせると言っています。私たちは今御霊様おられますか？私のうちに御霊様がおられると思うし信じるならば、今聖書は私たちはキリストの心を持ってるし、そのイエス様の霊を持ってるから、今これに全部適応する値する、そういう人たちだと言っています。世の人たちは、世の知恵のあるものは決して知ることができない。どんな知識を持って、どんな立派だと言われる人であっても、この知識は持つことができないとあります。もしそうだったらイエス様を殺しはしなかったでしょと言っています。イエス様が本当にイエス様だということ、神だということを分かるなら、この地上にいる人、イエス様信じられない人一人もいないですよ。だけど知らないから。なぜ知らないのか。自分が知ってるという思いのゆえに、自分の思いで測るから、自分の知恵で測るから、 私たちは神から作られて生かされているものなのに、私たちの思いで、私たちのその計りで神を計ろうとしています。聖書は言っています。誰が神様に上限を与え、誰が神様にアドバイスをして、誰が神様の始めから終わりまでのいろんなことを知ることができるでしょうか。神は永遠から永遠の方なんです。私たちは一時の人間なんです。長い人生いくら言っても神から見れば本当に一時にもならない、そういう私たちの人生なんです。その私たちが自分が神を計り、全てを分かったような顔をして、本当に神から備えられ与えられているのは全部無駄にする。本当にイエス様を信じて神様の子供となっている私たちさえもそうするならば、神様はどんなに心痛むでしょうか。神様は一人の人間をも滅ぼしたくない神様です。一人の子供をも不幸に、この世に汚れの中に、欲の中に、そのサタンの奴隷の中に、罪の中に、そのままとどまってほしくない神様なんです。なぜ？神はすでに救ったからです。神様はすでに私たち贖いだし、あなたは私のものだと言って、あなたは私が産んだ私の愛することを、あなたはすでに清い、義と認めてくださったからなんです。何かをしたらしてもらう恵みではなく、すでにイエス・キリストにあっていただいている恵みなんです。今日も神様はその恵みを私たちに知るように、御霊様によって目を開かせ、耳を開かせ、神の声を聞くようにしてくださいます。神様がなさること、ただ太陽が昇り、ただ光が照らされ、ただ木があって、空があって、ただ育ち、ただ今秋になってこう葉っぱが変わっていきますね、色づいていきます。ただそうじゃなく、そこに神の手の生かす、また治める、その神の手を見ることができ、そこで私に向かうメッセージを聞くことができ、常にどこにいても神の臨在がある。それは知る人だけが知るものなんです。知る人を羨ましく思わずに、私も知ることができるんだということを信じてください。それは誰でも知る人が別にいるのではなく、御霊によってならば誰でも知ることができることだし、飛行機乗って雲の上へ行けば見える風景は、飛行機に乗ってる人はみんな見えるんです。見たくなくて目閉じてる、見えないだけで、見える状況は窓のところに座ってて見える、同じ状況ならば同じく見えるわけです。御霊によってみんなが知ることができる、みんなが聞くことができ、みんなが味わうことができないのができるのが恵みなんです。神は誰にだけ恵みを与えたのではありません。イエス・キリストにある全ての人が味わうことのできる恵みです。今日も救いの日、今日も恵みの時です。恵みを無駄にするなとあります。今日神様が私たちのために備えた良いもの、素晴らしいもの、本当にどんなに素晴らしいか、どんなに良いか見つけて味わって、それでまた分かち合って、知らない人に分け与えることもできる。それでこそ私たちからその恵みが、その喜びが、その神様の備えたものがあまりにも多いから、あふれて流れてるんです。 毎日供給される、常に供給される、常に備えられ、常に与えられてる。なぜなら神様が常に共におられるから。神ご自身が豊かな方だし、神ご自身がどんな宝に比べられない宝のもとだし、全ての良いものは神から出てくる。だから神様がおられるから、地獄が底がない、そういうこう暗いとこならば、神様は本当に底も上もない永遠な無限な喜びであり、光であり、幸せなんです。ブレッシングなんです。神様のその祝福が、いただいた祝福が、備えられた祝福が、今日私たちに味わって喜んで感謝で賛美で、本当に私たちがしようしようしようというのではなく、本当に御霊がおられれば泉がお腹の中にあるとあります。湧き出て中から喜びがあふれてる、愛があふれてる、本当に私たちが神のご性質が、御霊の実があふれてる、そういう私たちとなりたいと願います。お祈りします。愛する天皇と様、神様が私たちのためにどんな良いものを毎日常に備えてくださっているのに、私たちがそれを見ることができず、聞くことができず、思うことすらも信じることすらも自らできない、そういう私たちの姿を見ました。でも御言葉は真実です。神様、御霊によってそれを今日見させてください、聞かしめてください、味わわせてください。またそれが本当に私たちの内から溢れてるようにしてください。神様が語ったその御言葉通りに、自ら働き私たちの内でなさせてくださる真実な全知全能なる方だから、信頼して期待します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。